はい、皆さんこんにちは、ヒロピーです。
アセンダントの山中です。よろしくお願いします。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしていきます。改めましてパーソナリティはヒロピーくんと山中康二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
そして今日のゲストです、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、皆さんこんにちは、石原潤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は5秒前ぐらいでしたね。
いやいやいや
5秒もなかったと思いますよ。
そのながらスライディングでございます、
は
い、
なんかオープニングの音楽聞きながら準備したっていう感じしますけど ね。
大丈夫ですよ、あのバッチリ準備はできてます。
あ、本当ですか、はい、石原さんの頭の中ではね。
いやいやいや資料はどうか、
資料があります
よ、はいはい、もう始まってますよ番組、はい、よろしくお願いいたします、はい、
ゆるゆる
この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください、またその動画配信にはチャットも連動してますので、ぜひご意見ご質問などもお寄せいただければと思います、はい、それでは番組進めていきましょう。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。トレーディングビューは今注目のインストール不要の SNS 型取引ツールです。直感的な操作で100を超えるテクニカル指標も利用でき、便利な描画ツールやインジケーターが使え、世界中の投資家のアイデアをチャートに反映できます。さらには最新の経済情報などファンダメンタルズ分析にも適した情報が満載。サクソバンク証券の口座をお持ちの方はトレーディングビューから直接お取引が可能です。お申し込み詳細は番組ページのバナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社、第一種金融商品取引業者、関東財務局長、金商第239号。
ウィークリーマーケットストラテジ
ー。さあ、それではまずは最近のトレードとマーケット戦略について伺っていきたいと思います。ヒロピー君、最近は。
はい、ずっとポンドを持っていてですね。
あ、ロングですよね。
そう、ぶっちゃけ半分忘れてたんですけど。で、そしたらなんかすごい月曜日上がったじゃないですか、月曜日で、うんうんうん、昨日、
はい、
でそこからまた忙しくて、ああもういいや忘れてた、閉じよう、あーってやってたら
下がってなかった、
下がっちゃって
でしょ、
だいぶ利益が減って終わりました。
でもまだ利益出てるんですね、うん、で終わりました、じゃあ手締まった、
手締まった、もういいやめんどくさいと思って、
あらららららら
大失敗です、
大失敗。
いやもうね、先週がアホみたいに忙しくてですね、
仕事がね、
もう持っていたポジション多分何百万か取り損なりましたから、あ、含み益が消えたっていういろんなものが、もう全部金融商品でございます。
仕事頑張ってる
って、ね、昨日の終電の電車でこうやってたら、はあ、今まだポジション残ってたとか、いろんな口座にログインすると残ってたとか、手締まったつもりになって
る、あの自動売買にしないとダメだよ、
本当そうです、ね、
まあ、でも自分でやってるうちはいいですよね、はい、あのたまに夢の中でやってる人いますからね、
夢に見ちゃうってことじゃなくて、そう
夢でそうポジション仕切ってたはずだとか言ってて、はい、っていうか本人仕切ってるはずだったのが、はい、それ夢だったみたいなっていう話が昔あってですね、
いろんなこと夢で見ますけどね、
いや本当ですね、ということで今週の作戦はですね、はいはい、昨日もサクソさんの、ね、じゃなくて、サクソアカウントのコラムで、うん、トレビューで書きましたが、
はい、
ドル円を108の90から109の30から明日から明後日にかけてショートするぞと書いたらですね、
うん、
夜中のうちに109円を超えてさっさと落ちていってしまったという、はい、またかわいそうな落ちでございます。らららら、なんかちょっとまあまあ空回りが始まって
そうなんですね。
ですけどまだ今日、うん、予定では今日明日までに、
うん、
今日と明日ポジションショートを作る予定だったんで、
ドル円のね、
はい、うん、ちょっとお願いだからあと40銭また戻んないかなみたいな、
その一歩先を言ってるのが山中さんですよ。もうショート作っちゃいましたよね、はいはい、
もうショート作って
作っちゃった、
はい、ただひょっとしたら一回戻すかもしれないな。最近一歩二歩早いんでね。
そう
で
さっき、ね、弱気なこと言ってましたよ山中さんが。
だからもう今回はちょっと弱気で4号に解散してたら安値が46だった
そうなギリギリ入らないっていうね。でまたちょっと上持ってこれ て、ね、
まあでもいいんです。まあ、あれですよ、うん、21日シフトですよ、
うん、そうですね、うん、まあ、僕もそれ同じの狙ってますが、
ちょっとでもなんとなく上値重いですもんね。
いやようやく久しぶりにちょっと強めにまた行こうかな。
下がったら買い、上がったら売りが、ひょっとしたら下がったら次は買いが出ないんじゃないかっていう感じもしなくもない。
期待込めてね、
まあ、とにかくね、あの円を買います。僕は
円を買う、
はい、ドル円とユーロ円とニュージー円ってもう決めてるんで、
ちょっとリスク高まってくる感じのイメージなんですかね。そうするとどうなんだろう、リスク回避的な感じ。
そうですね、あとはリスク、まあ不意打ち、不意打ち、うん、まあ不意打ちかな、不意打ちの、ね、リスクオンが9、10とあったんで、はい、で結構ショートやられたんじゃないかな、米のあのダウ先物も含めて。なので、それが一巡したタイミングだと思ってたので、ようやく円買いをやろうかなと。ずっとリスクオン方面でポジションを狙ってたんで、うんうん、まあ、ただ本当に今月とか先月後半から、まあ、よく見てみるとドル円もそうですけど、10月の中旬から、うん、まあ、もう1ヶ月経ちましたけど、まあ、横ばいなんですよね、ただの。
そうですよね、はい、結果ね、
まあ、ぼんやり若干右肩上がりかなっていう、うん、なのでリスクオンは持ってたんですけど、僕ポジション全然儲かってないんですよ、そこの。
ポンド含めてね、
ポンド含めてほらほら
嫌なとこついちゃった、
はい、まあなので、まあそういいんです。次はリスクオフになってほしい願望全開でですね、はい、円買いをしようかなという。
なるほどね、はい、願望トレード、
はい、願望トレード、
願望トレード、そうなるかなどうかな、はい、山中さんもね、はい、そっち方向ですからね、うん、
まあ、願いと勢いだけで俺はリスクオフだまあまあファンダのこと喋っちゃうと、今から石原さんが、
そうそうそう、いやあんまりワーカメントの話しませんよ、
ね、あ本当、うんうん、どうですかこの2人の今のトレード、石原さん、ね、評価すると
何にも思えてないっていうか、まあ、結局ね
結局ね通貨選びから難しくなかったですか、まあ、今週
円相場で、いや、うん、4年にわたって三角持ち合い、この前、まあ、出た時の山中さんと
長いね、
まあ、長い、あれをブレイクしない限りはね動かないと。でドル円が動かないとクロス円も動かない、
動かない。
で後で説明しますけど、ユーロドルも自利品なんだけど、うん、はい、レンジなんですよ。もう、ね、下がってもトレンドが続かない、上がっても続かない、だから、続かない、だから逆張りやってたら全部取れるみたいな。
うん、
まあ今日はね、動かない相場で、まあいかに儲けるかっていうのを焦点にやってて、まあチャートは持ってきたんですけど。
いいですね。
いやいや、いいって言ったって、うん、私が所望しているのはですね、大相場なんですよ、内田さん。トレンドが出る。
石原さんだって決してね、もみ合い相場でやりたくないわけですよ、ね。
逆張りはどっちか言ったら好きじゃないんですよ。うん、
順張りで、うん、どん取りたい。
だから本当はトレンドフォローがいいんだけど、アメリカも日本もね、もう中央銀行がここまで市場に介入しちゃうと動かないじゃないですか、うん、
動かない、
うんうん、だからまだ株の方がまあ動いてるんですけど、かといってね、じゃあ手がないわけじゃない、
うん、
だから私はその三角持ち合いをドル円がブレイクするまではもう逆張りでずっとね、
うん、
それもヒロピーじゃないけど、もうこんなん自動売買で出しとるからできるんであって、うん、面倒くさくてやってられるかと、
そうですね、
いうね、小さいレンジの、
そう、
まあ、ミクロの景視圏と言われてますけど、
うん、確かに何か1日2日ポジションを忘れちゃっても全然風景変わってないって時もありますからね、
うん、で結局ねブローカーが涙目で、うん、もうどんどん出来高が落ちてるし、
はい、
まあ、稼ぎも落ちてるわけですよ、株もそうだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、で
どうしたらいいかとか、今電話かかってくるのは毎日、来年は動くのかっていう話おっしゃるのはもう年内諦めたと、
あ、そうですか、
でどこも現役とかね赤字転落になってく中で、うん、業者がもう諦めたと、うん、来期はどうかと、なもんね三角持ち合い山中さん、週足で見ると2020年の先で、やっと、あ、暮れか、
2020年、
うん、
これ
で、いやいや、それで今年8円しか動いてないんだけど、どっかでそれはブレイクするでしょう、別に三角形の頂点がね、来年の暮れだって言ったって、まあ、それまで待たなきゃしょうがないんだけど、はい、まあ、日本のポジションで言うと、機関投資家がもう全部円ショート。要するに、長短金利ゼロで、 うん、何にも運用するもんないから、うん、全部そら CLO から何からジャンク債でも何でも利回りのあるものを求めて全部外出てると、うんうん、膨大な円ショートでしょ、うん、で個人もまあほとんどの人は円売りから入るんで8割9割円ショートと、うん、だこの膨大な円ショートが溜まってる中で何がきっかけでその巻き戻しが出たら、うんうん円高にダーンと来るし、
それ待ってます。
出ない限りは上は知れてると、うん、もうすでにみんな円ショートしてるんだから。
う
んはい、
そうか、
うん。でもここ最近でこの 3、4年って結構債券が、うん、あの値を上げてもうあのリスクオフなんねえって言って債券売って今長期金利ビャーって上がりましたけど、うん、もうやめたみたいな感じの相場になると、うん、ようやく動き出す傾向があるんで、うん、
だからね。
そろそろ。
そろそろ。
まあさすがにね、しかし私もね、30年やってますけどね、こんな4年間も持ち合いやられたらたまらんだと、本当。
そんな動いてないですか、やっぱ。いや、
だってで、昔ね、山中さん、ドル円って1日1円動くのは当たり前じゃないですか。
ですね。で、5年配のディーラーさん。
年間で8割で、この頃 ね、50銭動いたら大相場だっつうんですよ。ふざけんなと、いう話でしょ。
まあ確かにね、うん、そうですよね。
まあ私はね、だから上がろうが下がろうが動いてくれたら何でもいいんですけど、はい、動かないっていうのはね、あれだけど、うん、まあ、市場がですね、社会主義化してきて、もう国家介入の相場になっちゃってんでね、うんまあ、みんな諦め顔なんですけどね。うんまあその中でも、収益を上げる方法はないわけではないという話を今日。
わかりました、はい。お知らせの後、伺っていきたいと思います。はいはい、以上、ここまでは、ウィークリーマーケットストラテジーでした。今なら、インストール不要の SNS 型取引ツールのトレーディングビューの有料プロアカウント、およそ1万2000円相当分が、先着で50名様にもらえるキャンペーン企画の実施中です。期間中に、サクソバンク証券で新規口座開設、および100万通貨お取引の方にプレゼントとなっております。有料版では広告表示がなくなり、チャートごとにインディケーターの表示数が変わるなど、より快適にお使いいただけます。お申し込み詳細は番組ページのバナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号
シグナルトレードファクトリー。
さあ、それではここからはゲスト現役ファンドマネージャー石原潤さんにさらにお話伺っていきます、はい、よろしくお願いします。こんな相場でも勝てる
もん。いや、もうこんな相場でね、儲からないんで。
2021年まで3泊持ちはいけますね。
まあ、まあ結ぶ線によって違うんですけど。
まだ1年頑張ります、
ね。いや、もうこれ以上値幅が少なくなったら来年1年は5円かと。それは長山中さん、さすがに5円はないです。
まあないでしょうね。うん。うん、
だからまあ、今日はですね、実践的な売買のやり方は、まあ、多分延長戦になっちゃうと思うんですけど、はい、告知がたくさんありまして、
おそうなんですね、
今まず、持ってきました資料の1ページ目で、はい、石原潤のメルマガ無料購読キャンペーン長のサクソさんとやってまして、はい、これね、サクソさんって実は米株の手数料一番安いんですよ。
あ、そうなんですね。
真ん中の時を、とこは。要するに、まあ、本当最低手数料とかはうんぬんなんだけど、うん、まあ個人が普通トレードするような金額でやると一番安い業者なんですよ、うん、で CFD を使ったらまあレバレッジ3倍から5倍でできますんで売りも買いも、
そうですね、
まあ非常にいいということでですね、うん、昔から推薦しとるんですけど、はい、まあそれを、まあ、講座を作ってもらうと、私のメルマガ3ヶ月無料購読キャンペーンっていうのをやってると。うん、でね、じゃあ、そのメルマガっていうのは、まあ、どういうものなのかというとですね、まあ、手前味噌の宣伝になって申し訳ないんですけど、これメルマガを出すと同時に、今、順張りシステムのシグナル配信もやってまして、うん、はい、で、定期的にフォローアップセミナーをやってますので、今度12月の10日の、火曜日に、うん、火曜日の夜にですね、読者を 集めてですね、はい、フォローアップをやるということなんです、うん、で、まあ、内容はですね、まあ、こんな動かない相場でも、次に石原潤のメルマガマーケットの極意と出てますけど、うん、はい、今週、まあ、いろんな為替から株から何から全市場カバーしてますんで、で、今週はゴールドの買いについてちょっと取り上げて、うん、このところ、もうリスクオンになっちゃって、ゴールドワッと下がってたんですけど、うん、この前、まあ、逆張りの買いシグナルがちょっと出ましてですね、うんうん、今、アメリカの金融機関はみんな隠れ QE ですね、そのポモと、3ヶ月のトレジャリービルの買いで入った資金で、うん、はい、アメリカの先物 SP500 の先物と、うん、を買って、うん、ゴールド売りをやってると、
うんうん、
まあ要するにですね、まあ見え見えの、まあ、人口相場なんですよ、早い話が、まあ、トランプの大統領選も絡んでね、
はい、
で、まあこれキャンペーンやってまして、次はお申し込みは、これ申し込めるのは私のブログからしかできませんので。
そうなんですね。これ大事ですね。
このブログの、URL 叩いてもらうか、検索してもらうか、ツイッターから入ってもらうと、まあブログに行けますんで、ということなんです。
ぜひぜひ、石原さんのブログからお申し込みください。
はい。はい。で、もう一つはですね、まあヒロピーとかトレーディングビューをしてると。で、トレーディングビューの、まあ親戚みたいなマルチチャートっていうチャートがありまして。
親戚なんだ。はい。
ですね、
はい、これがまあかなり本格的なですねチャートソフトなんですけど、
はい、
まあ、これもイージーランゲージで、はい、まあ、似たような言語を使ってまして云々やるんですけど、これをですね12月14日の土曜日に、まあ、サクソバンクさんが、うん、12月からこのマルチチャートのでもですね取引できると、まあ、要するにトレーディング病から MT4 から何から何でもつなげるという体制になってまして、
なるほど、それ面白いですね。お好きなものをお選びくださいとね、
マルチチャートっていうのはかなりマニアックなね、まあ、テクニカル的な、まあ、チャートなんですけど、まあ、フォワードテストとかもみんなできますし、
なんか、
まあ、
過去のテスト機能がすごくなんかね充実してるっていうことですね、ま
あ、ただそれはねもう一人の方が詳しくは説明する、
西村孝之さん、うん、はい、はい、
で私の方はねトレードのアイデアを、うん、まあその先に出てきて、まあ、こういう今の相場アイデアがあるんだけど、まあというのを、まあ、紹介していってですね、
はい、
あんまり難しい話すると人が来ませんので、
う
ん、プログラミングでどうのこうのって言ってても誰もね、はい、もう寝ちゃうんで、うんうんうん、私は、まあ、トレードアイデアを伝えて、あと実践的にそれどうやって使うかという話をすると、
はいはい、
で、まあ、トレードアイディアっていうことになると、もう、結構ね、山中さんはわかると思うけど、Windows 7が終わるじゃないですか。
はいはい。
1月から。はい、もう、サポート禁止と。はい、まあ、法人はね、金払えば有料サポートしてくれるんですけど、
うん、
どっちにしたって3年で切れちゃうと。で、僕はね、過去に使ったプログラムだとか、その自動売買のプログラムをたくさん持ってるんですけど、
はい、
Windows 8からカーネルっていうのは変わりましてですね、うん、一部動かない。OS の根本が変わっちゃったから。
そうなんですね、
うん。で、それの移植作業を結構やってまして、でその中でね、まあ今トレーディングビューも含めて、はい、いろんなチャートを試したの、マルチチャートだとか。
はい、
で、やってたら、今私ね、決算事務で死にかけるほど忙しいんですよ。いや、そういう時に限って余計なことがしたくなるんですよ。
はい、
してたらね、これ次に、ね、うん、私の持ってるモデルで、有馬モデルっていうのがあるんですけど、
はい、
移動平均和分モデルなんですけど、まあこれの、売買がすごい好調で、
うん、
まあいろんな何十品目っていうのをその運用しとるんですけどね、
はい、
これはまあロングだとかショートだとかシグナルが出て、こんなチャートも何も見てない、うん、ファンダメンタルも何も寝ないで1日15分で仕事が終わるという形なんです、
うん、
でどうなったら、手仕舞いとかも下に全部指令が出てますから、
うん、
でこいつをですね、こんなまあ昔のね、32ビット時代のドスの時代に作ったあれで、まあ、だんだん移植していってるんですけど、
はい、
まあ、64ビット対応しようかなと思って、で R っていうのがあるじゃないですか、
はい、
R とか Python とか今ねクオンツはみんなそれ使ってるんですけど、私もちょっとやってみようということでこの週末にやった、
うん、
でこれ R はパンローニングから、まあ、R のその本が出てまして確率と統計のガイドブックと、
はい、
まあこういうテクニカルのものはね、うん、 と予測をしてその予測精度誤差をいかに減らすかと、まあ偏微分のね難しく言うと、まあプログラムを変えたらいいんだけど、
クォンツの教科書。
ただねこれねそんな難しくなくて、あれはそこら中にパーツが転がってますんで、はい、関数からねあれからこういう風にやったら貼り付けるだけで切り貼りして、これボリンジャーバンドとマック D を書かしたんですけど、はい、まあもうねこれからは確実に今小学校でプログラミングとか必須科目になってるよ、
う
ん
う
ん
ね、そうですね、
もうねそういう時代に入っていくと、うんうん、だから人間がねもう見ててもヒロピーじゃないけど疲れてできないというのを24時間仕事してくれるわけですから
いいやつやな、
あ皆さんね、まあ要するにトレーディングツール、まあ、自分のソフトを、うん、業者のデータと連結して注文出せるというね、うん、会社が非常に増えてきてるんで、うん、まあちょっと勉強しておく価値はあるかなと、うん、私は思ってるんですね。
最近弊社でもいろいろとやっております
。ああもう連結のあれでね、
うん、そうですそうです、
そうなんだ、
なかなか良い子なんですよ、
良い子、なかなか良い子、
あとなんかこう作ってると可愛くなってきちゃって、そのストラテジーが我が子のようによおおよもけとるなみたいな、
ちょっと名前をね可愛い名前つけないと、
いやーやばいですね、まあまあ変態な領域に入ってますよね、
そうなんだ、
みたいな、こんな稼いじゃんの、ね、みたいな、
この前喋ってたんですけど、私もファンダメンタルズの話をよくするんですけど、うん、それはねポジション量をいけるとファンダメンタルズ、まあ、うん、ファンダメンタルズっていうか相場感ですよ、早い話が、うんうんうん、それとテクニカルが合致した時は、うん、いつもの5倍ポジション取るとか、
そうか、
う
ん、ガツンとね、
そういう、うん、そういうね勝負のために分析してるわけであって、ただね、うん、この前ねいろんな人集めて喋ってたら、まあ、いろんなファンダメンタルズの話もテクニカルの話もまあある場でしてたんですけど、うん、ほとんどの人がねテクニカルの話してくれって言うわけ、
うん、石原さんにね、うん、
いやいやファンダメンタルズの方が受けはいいんですよ、うんうんうん、誰にでも分かる話だから、うん、だけど結局相場っていうのはどこで入ってどこで降りるかだけのゲームなんですよ、うん、
タイミングですよね、
ファンダメンタルズにそんなもんありますか、
うん、いやそこで判断するの難しいです、
ないし、うん、だって思い込んでるんだから切れないじゃないですか、うん、間違って
そうですね、そうですね、
まあ、その仮説の話が楽しいわけであって、
いやいや、だからそれは相場はロマンだっていう話になってくるわけですよ、はい、
そうですね、うん、
だけど私はロマンでやってたらいくら金があっても足りないということを言ってるわけです、
うん、
で株ならね、まあ銘柄にですよ、私はアマゾンに惚れ込んだと、うん、でもう10年ほったらかしで持ってようと、うん、10年経ったら少なくても倍ぐらいになっとるだろうというような投資は可能なんだけど、うん、ことコモディティとかね FX のゼロサムゲームで、
う
ん、
う
ん、それやっててもしょうがないだろうというのが、うん、まあ、私の結論なんです
よ、ちゃんとね、はい、利益手締まわないとねダメですよね、
う
ん、
だから、うん、相場っていうのは簡単なゲームで、どこでとにかくタイミングを当てるゲームですから、うん、
はい、
相場感なんか皆さん当たったって1円も儲かりませんよ、うん、私がここで120円になりますとドル円は、うん、いつかなるでしょう、うん、で90円になりますとそれはいつかなるけど
じゃあいつなのよ、
いやいや、ね、その120円になる前に90円になったらですね、うん、私の証拠金がなくなってるとそれだけの話なんですよ、ま
あ、そうですね、うん、
だから結局はその単純な売りと買いだけのゲームなんだけど、うん、それをいかにしてね、どこで入るかどこで降りるかをいかにして認識するかっていうのが、うん、あれで、で、はい、根本的には私はみんなに言うんですけど、価格そのものの分析をしない限り、うん、相場で勝てないと、
価格そのものの分析、
要するに価格のデータ以外いらないわけです。私はロイターとか昔ブルームバーグでね、うん、契約するときにデータしかいらないんだと、はい、もうニュースなんか一切いらないんだと、
うん、
だから高いデータ買ってたんですけど昔、うん、
データって高かったですもんね、
いや今でも高いんですよ、うん、で、まあそういうこともそのありまして、基本的にはそれがベースにならないと、
うん、
その後にファンダメンタルとかね、うん、二次的なものが来るんであって、いうことを思ってるんですよね。だから、いや、それは人それぞれアプローチは違いますから、ファンダメンタルでアプローチしてもいいし、うん、いろんなアプローチの仕方があるんですけど、私はそう思うと。
うん、
というのは、ファンダメンタルでやってた人って誰も残ってないんですよ。
ですね。
で、3人ね、みんな消えていってるわけでしょ。で、結局ね、ジョージ・ソロスだ、中大だっつった、言ったって、彼らは一握りの天才のね、うん、あの、裁量トレーダーであって、うん、一番儲けとるのはルネサンスじゃないですか。まあもう引退しちゃったけど、あの、今のあの、物理学者はね、うん、この前、辞めちゃったけど、うん、結局はその、今ね、投資の世界で採用される人間は、物理学が数学の専攻しとる、
うん、
クォンツなんですよ。で、そいつらもボロボロにやられてるんですよ。あの文言拾ったり、なんやらしとるのは、ボンボン潰れてますから、今。当たり前じゃないですか。素人と一緒でしょ文言がなんかニュースに出たら、それに飛びついて買うとか。
ヘッドラインでね。
うん、俺でぶん投げるっていうだけの話ですよ。うん、で、そういうものじゃなくて、うん、もうちょっとね、数学的に、処理していくと。売買を、
うん、
いうのがねメインストリームで、そんなもんもう20年前からずっとそうなんです、
うん、
だからファンダメンタルで私相場やってますってもどこも採用してくれないんですよ、
へ
え、いや本当にそうです、
そうなんですね、うん、
アメリカのでも、あでもクォンツっていうと、
うん、
アメリカのご年配の人がお金を出したがるというふうに、う
ん、いやだけどクォンツもねその2000年の時に一番離れ
はい
本来ロケット工学とかね、うん、応用物理学とかそんなんやっとるやつがみんなウォール街に来たんですよ、
うんうん、
その時は大失敗したの、
ね、あそうなんです、
ね、2000年のねニューラルネットブームだとか、まあ、いろんなテクノロジーに花咲いてどこも何百億って何千億とか設備投資したんだけど、うん、UBS とかシティとか、うん、みんなこけたんですよ、
うん、
ところがこけてからまあ10年以上経って20年そこから経って、
うん、
まあ一部はすごいあの
成功してる、
成功してると
へ
いうことなんですよ。
そうなんですね、うん、そこまで来てるんですね。
いやだから僕はもう2000年の時にね今1枚ずつ叩くとかみんな言っとるじゃないですかあの先物のあの手口見てそんなん下出るがもう2000年ぐらいでやってたんですよ。で今ねあのいろんなとこでテクニカルのそういう話って言ってるんですけど日本って2、30年遅れてるいや本当ですよ。
そうなんですか。
もう遅れとる遅れとる。あら、こんなん全部2000年の話じゃんと。いうのを今やってるみたいな、ね。
そうなんだ。
で昔はねそういうソフトも少なくとも100万ぐらい出しちゃ買えたわけですけど、今もう何千万とか言って検証のしようがないんですよ。実際に買わないと。
そうなんですね。
まあ、だからまあそれは置いといてね、
はい、
まだ時間あるんですよ。
もうちょっとしかないのであの
後半戦に具体的な売買の、はい、あの実践の話を
延長戦で、ねはい、
しますんで、
はい、引き続きお付き合い。
ユーロドルから分析で、
ね、あそうですね、
はい、じゃあ準備だけしといてください。
ヒロピー君にあのトレーディングビューに入れてもらおう。
あもちろんですよ。
まもなくあのラジオ放送はお別れということになります。さっき、石原さんが教えてくださった12月14日土曜日のサクソバンク証券のセミナーですけれども、はい、受講料無料となっていますので、はい、ぜひこの機会にご参加いただきたいなと思います。
あの難しい話はそんなしませんの で、
ね、
これいいんじゃないかなというアイディアをいくつか私の方はあのやって専門的な話は西村さんがやってもらう。
はい、はい、そうですね。番組のホームページにはそれ URL 貼ってないかな。どうかな。
あのパンローリングのね、
そうですよね、パンローリングから
予約申し込みをやってますので、
はい、そうですね、
パンローリングのトレーダーズショップから入ってください。
はい、検索していただければなと思います。さてラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります。また来週もお目にかかります。よろしくお願いします、
はいはい、
この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。